おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマは AI のその先です。実はですね、前回ストックビジネスのですね、進化という話をしているときに、ちょっと質問をいただきましてですね、AI のサービスが今もうメインなんですねということで、その AI の先って何ですかというふうな、質問だったんですね。なるほどというふうに思いました。実はね、AI の先というのはですね、もうある程度 今見えてきてるんですね。AI はこれからもっともっと日常に入っていて、まさに今 AI 自体のど真ん中なわけなんですね。で、ここから先どうなるかというと、AI はさらに進化していって、人間の仕事を変わるようになってきます。ただそこで限界なのが、パソコンを持っているスマホということでの対話をしたり、何かそのパソコンの中で仕事をしてくれるっていうのは、このプログラム上でですね、ある程度やってくれる。例えば、チャット GPT であればですね、運営している会社は OpenAI って会社なんですけども、OpenAI で出してる Mac 向けのブラウザで Atlas っていうブラウザがあるんですね。このブラウザは、いろんなサービスを組み合わせる、チャット GPT と、ですね、例えば、キントーンと、Google のスプレッドシートみたいなものを組み合わせる。で、そして、データをお互いにやり取りするっていうふうなことを、今までだったら人間がやってたんですよ。それを、ブラウザなのでですね、命令するだけで、勝手に全部作業してくれるというふうな画期的なものが出てるんですね。だから、デジタル的なものはですね、これは、ある程度自動化もされてるし、ロボット的なものは出てると。で、現実としてはですね、どうかというと、現実は AI がどんなに進化しても、私たちの代わりに料理をしてくれることもできないし、例えば、子供の面倒を見てくれることもできないと。それから私たちの介護をしてくれることもできないと。まあ、様々なことがですね、障害になるわけですね。つまりですね、これAI の次はロボットなんですね。エンボディード AI っていうのが実はですね、昨年、キーワードとして上がってきまして、で、これはガートナーのですね、ハイプサイクルっていう、IT 関係のですね、これからの、トレンドをですね、予測する、そういったね、ものなんですけれど、で、ここにですね、上がってきたんですね。で、今度はね、今違ってるんですよ。そこからさらに先に行って、もう、いかに、その、ボディですよね。AI にボディをつけたものは、場面場面で最適化されていくかというふうなことにですね、注目がですね、移行しています。先日もですね、中国のですね、ある企業が出した人間のように歩くですね、アンドロイドですね、ロボットが出たんですけど、まああれ、だから何なんだっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですよ。日本だったらホンダがですね、だいぶ前に出したアシモっていうふうな、自然にね、歩くね、ロボットでみんなびっくりしたんですけれど、もうね、今、ロボット関係、はですね、中国の方が圧倒的に先を行っています。日本は大きな遅れを取っているんですね。で、これですね、人間のように動くっていうのがすごく大事で、だから、このね、ロボットに何でも頼みやすいと。人間のようにいろんなことをしてくれるんじゃないかっていう、こう錯覚をするわけですよ。だから、AI っていうのは頭脳の部分、言葉の部分ではものすごい進化をしたんですが、ここから先はハードウェア、ロボット的なですね、ものでどこまで進化するかがポイントになってくると思います。まあ、自動運転もしっかりですよね。で、自動運転も私もですね、先日、新しい車を買ったんですけど、5年前とほとんどね、自動運転の進化がしていないんですよね。まあ、昔よりは使い勝手良くなってるとは思うんですけれど、ほとんどこう実感できないような、レベルなんですね。で、そんなね、しょぼいレベルで、日本のね、ロボットってあまり、今のところまだ AI も期待できないなと私は思っていまして、もっともっとね、日本の、規制がね、なくなって、ぜひですね、解放されて、いろんな研究が進んでいけばいいなというふうに本当に心から思っています。そんなわけで、AI の先はですね、ロボット、アンドロイドロボット、こういったもの、そして、どんどんどんどん私たちの日常ですね、それも人間に頼むようなですね、形で、頼んでいけると。私たちの日常のですね、情報を全部ですね、覚えた AI が、自分の体を使ってですね、私たちをサポートしてくる。そんなね、本当夢のような時代がやってくるのかな、というふうに思います。ただ、逆にですね、そのような AI と Android、ロボットをですね、使うのが、コスト的に割が合わない。だから人間の方がいいと。人間の方が安上がりだ、というふうなことも出てくるかと思います。だから、以前から私申し上げている、これから3つにですね、人が分かれる、仕事が分かれると。一つは AI に使われる人ですね。AI に指示されて、言うことを聞いとけば、本当にね、楽しく仕事できるっていうタイプの人ですね。でもう一つは AI を使う側ですね。知的労働ですね。これも AI 絶対使わないとやばいので。 で、非正規労働に入っていると。で、非正規労働の人たちは、これはもう AI バンバン活用してて AI に負けないようにしていく。AI ではできないことをね、価値を見出していくことが大事なんですけれど、他の二つですね、AI に使われる側と、もう一つは、AI を全く使わずに関係ない世界で生きていく人たち。これ経済としてもね、切り離されて別枠で動く可能性が私は高いなというふうに思ってるんですけど、こうね、AI ではできない領域ですよね、つまりね。で、ここに価値を求めた人たちっていうのは、実は価値が上がるんじゃないかという意見もあるんですよ。例えば、現場で働く人たちですね、未だに、現場ではパワーショベルやですね、ダンプがあるんだけれど、やっぱり、ね、人の手は必要なんです。細かいところは人間がやってると。そこはロボットではないんですよね。そのように人間だから細やかなサービスができて、逆にロボット等々の大掛かりなものとかですね、高額なものを使わなくても、すぐにですね、パッと使える。そういったね、リソースというかですね、そういった活用され方というかですね、それはね、これからもっともっと進んでいくと思います。そんなわけで AI のですね、その先でした。今日もですね、仕事を楽しんでいきましょう。エンジョイ。